はじめまして、神谷です、人生ってのは本当にいろんなことがあって、そしてそういう出来事を通していろいろ気づかされて、目から一つ鱗が落ちて、一つ一つ高まっていくもののように思うんですね。今私付き合ってる人に、あの広島県に、ハヌさんっていう前テレビのディレクターをされてた方がいらっしゃいます。でこの方、あの実は3年ほど前、去年か、去年ですね、あの脳梗塞で倒られまして、救急車で病院に運ばれて、そしてあのところが手術ができない場所、あの視床下部っていう、あの脳の一番奥のところで出血したもんですから手術ができなくて、それでもうお医者さんが助からないでしょうというようなことをおっしゃって、でもう奥様は子供が4人ですかね、一番上の子が高校3年生、4人の子供を抱えてどうしようかっていう立場を立たされたんですね。でなんとか助けてくださいって、この峠を越えさせてくださいって一生懸命怒られて、まあ、その甲斐あって、彼は助かったんですね。命を取り留めたんです。ところが右半身麻痺、非常に重たい障害が残りまして、それから意識障害も出て、誰が訪ねてきたかわからないんです、判断できない、まあ、そういう状態になって、でその見舞いに来た人たちが、花さん僕誰か分かるって言われてもよく分からない、花さん今どこにいるのって聞かれると、あの広島帝国ホテルって言うんですね。何してんのって、今テレビの打ち合わせをしてるという感じで、全然意識も混乱してる状態で、まあ、どうにもならなかったんですね。でその彼、まあ当然そんなことでしたから会社を解雇されました。で失業で、まあ、子供もさっき言いましたような、まだ学校行ってる年齢ですから、しかもそのそういうがんの闘病生活が始まりますと、月何十万というその病院代かかりますよね。それでお金はもう死にたい死にたいばっかりだったんですよ。でそういう頃にちょうど一昨年の9月に私、あのウィーンとそれからチューリッヒで公演があって出かけたんですね。でその時に日本から20名ほど来られましたけど、その一人の方がそのハンヌさんのお友達だったんですね。で実は私の友達が脳梗塞で倒れまして、で今寝たきりになってるんです。でもすっかり生きる気力を失ってしまって、もうしょげ返ってます。もう死にたい死にたいばっかりで、で病院の方もその刺激が起きちゃいけないもんだから警戒態勢引いて、自殺もできないような形になっていて、いや、まあ、そういう友達いるんですが、なんとか励ましてくださいって言われて、で私はその講演が終わった後、彼にビデオレターを送ったんですよね。で私も同じような病気でかつて寝たきりになってましたんで、ハヌさんのその状況を聞いた時に、まあ、非常に他人事とは思えなかったもんですから、それで、ビデオに私をメッセージ吹き込んだんですね。で羽野さん、大変ショックだったでしょう、僕もショックでしたってショックだったでしょう、動けなくなって麻痺して寝たきりになって、これからどうやって生活していったらいいのか、食べていったらいいのか、やっぱり、あなたも悩まれたでしょう、僕もやっぱそうでした。でもね羽野さん、そういうショックがないと人間気がつかないんですよ。 順風満帆でことが進んでる時ってのはなかなか振り返りはしないし、仕事終わって家に帰ればあとはテレビのスイッチ入れてプロ野球見て、松井が何号タッチって喜んでればいいわけだけれども、そういうニッチもサッチもいかないショッキングなことがあると真剣になります。初めてこれはいけないっていう気持ちになる、まあ、そういう意味で花野さん今度のこと良かったんじゃないですか、まあ、そう言ってこう呼びかけたわけです。で僕の場合は、まあ、今こうして社会復帰までできているんだけれども、僕の場合にはどう思ったかというと、治る治らないそんなことも全然考えなかった。当然のこととして治ると思っていた。でも今は三次元の世界に住んでるから、さっきもありがとうおじさんがおっしゃってましたよね、時間と空間がすいません、この中にハンカチがあ、時間空間の中に、三次元の世界に住んでますから、目標に到達するまでは時間と空間が必要ですよね。だからこの歩けるようになり字が書けるようになりというその目標がそのもう一度実現されるまでは時間がかかる。でも治るのはもうはっきり分かってるんだ。だからその時間を短縮するためにリハビリをやってるだけのことという僕は思った。それで、ね、毎日毎日リハビリを繰り返しているうちに、まあ、幸いなことにこうして歩けるようになり字が書けるようになり社会復帰までこぎつけることができた。だから花野さん落ち込んじゃダメ、自分が不遇だとか不安だとか、運がないとかなんとかそんなことじゃなくて、これが一つの契機なんだ、ここから僕は大切なことを気づかせていただいて再出発するんだ、まあ、そんな思いで、取り組み直したらいいですよ、まあ、そんなビデオレターを送ったわけでした。それで日本に帰ってきて10月広島で講演する機会があったもんですから、彼の見舞いに行ったんですね。でちょうど、病室から1階に車椅子で降りてきてたところにこう出くわしたわけでした。まだ45歳なんですよ。でも僕は60のおじさんかと思ったぐらいにすっかり将棋帰ってました。目に輝きがなかった、力がなかった。でそれを見た瞬間、あ、この人は諦めたなと思ったんです。ミドレターいただいた時には彼は挑戦しようと思って、一生懸命努力をしたんです。でも人間とはやっぱり、三日坊主って言葉があるようになかなか成果が出てこないと続かないんですよね。こんだけやったのにどうにも ならなかったして彼もだんだん気落ちして、また元の木阿弥になって書に帰ってもう生きていてもしょうがないという世界に落ち込んでいたわけでした。それで僕は花野さんに言ったんですよね。その見舞いに行った時に、花野さん、あなた車椅子乗ってらっしゃるけども、それやめた方がいい、車椅子乗ったら足をかばってしまう、で車椅子を外して、歩けなくても歩くことをしなさい、そうしないとか右足がそのまま固定してしまいますよ、歩く練習をすることが大切です。でも現実問題すると歩けないじゃないですか、だから車椅子乗ってるんじゃないですか、でも現実はそうかもしれないけれども、その現実を受け入れたらいけない、必ず治るんだってことを信じて車椅子なしで足を引きずりながらでも歩いたがいいと私は言ったんです。それが花野さんにとってはですね、非常に新鮮に響いたらしいんです。それまで友達がその見舞いに来た時に、あ、僕の友達にも脳溢血で倒れた人がいるけども今社会復帰してるよとか、あ、大丈夫大丈夫、うまく元気になるんだからとか言って励まされるんだけども、彼はもうバジ豆腐だったんですよね。また気休みを言ってる、慰みを言ってると、でも俺はそうじゃないんだというふうにもう聞き流して心の中ではもうずっと落ち込んでいたんですね。そういうその他の友達の他の友達の励ましと全然違った。 車椅子を外した方がいい、歩く練習した方がいいというに非常に彼は新鮮に響いて、もう一度やってみようと思ったんですね。そこからまあ彼の戦いが始まったわけでした。さて、まあ、そこで本当に嬉しかったのはですね、奥さんが恵子さんとおっしゃるんですが、奥さんが私が書いた下座に生きるっていう本があるんですが、この本を読まれて非常に心を打たれたんだそうです。まあ、この本は非常にいろんな人が泣きながら読んだってことをおっしゃるんですね。例えば柔道の山下監督が、この人も泣きながらこの本を読んで、もう早速30冊買って、ほんで、柔道を教えてる選手たちにその読みをじて、渡したんだということをこの前、去年の9月の読売新聞にお書きになったのかな。そしたら火がついたように再びその出版社の方も増刷しなきゃ間に合わないようになって、対応に追われてて、で3月にまた日テレで今度は、ね、お話しなさった時に、私にとってこの下座に生きるっていう本は非常に大きかったって話をされて、それでまた出版社の方に問い合わせがあって、大変な本が売れてるっていう本なんですが、その下座に生きるを読まれて非常に心を感じられたんですね。で彼女はぜひともこれお父さんに読んでもらって、もう一度お父さん頑張ってもらいたい、生きる気力も持ってもらいたいと思って、病院に持っていくんですよ。でお父さん呼んでって言うんですけれども、丹野さん境地してますからもう読む力がないんですね、読む気力がないんですね。本当な気持ちが充実してなきゃ読めないじゃないですか。で彼はもうそういう状態じゃなかったもんですから本は読まなかった。で、ベッドの横に置いたままだった。まあ、それを見てですね、奥さんがなんとか主人に読ませたいと思って、それでその本をテープに引っ込まれたんですよ。で彼女は、お父さんがそんなことで闘病生活が始まったもんですから、自分が稼がなきゃいけないこともあって働き出ました。でも中年の女性、何の技術もない人が働職を得たいと思ってもなかなか就職口がなくて、あったとしても、まあ、本当に、スーパーのレジとかなんとか、あんまり、収入もならないような立場だった。だからもう夜も昼も2つぐらい仕事を抱えて、やったもんですから時間がなくて、それで毎日15分だけそのテープに吹っ込んで、そのテープをお見舞いの時に持って行ったんです。でお父さんこれ聞いてって言ってテープレコーダーとテープを渡すんですが、それでも再読まなかった、聞かなかった。ところがですね、天の廃材とのはすごいなと僕は思うんですけど、夜が眠れないんですよ彼。でその2時間も3時間も4時間も静まった寝室で、マンネリともしてないと時間が過ぎていかないじゃないですか。それで正午のなしに彼はずっとベッドの脇に積んであったテープを聞いたんです。そのテープの中でこの前ここに来た時に話したかと思いますが、西田天子さんのお弟子さんで、三上和さんという人がいらっしゃいますが、その方が、父も母もいない天涯孤独の少年をもう一度その心を取り戻させていく話があるんですが、もうそういう話だとか、あるいは地上50センチのカメラマンと言われるアングルと言われる寝たきりの、田島隆弘さんという人が埼玉県の深谷市にいるんですが、まあ、その人の話だとか、あるいは北海道の知床半島の付け根に西念寺というお寺がありますが、そこで盆踊りなさってた、方、高橋明子さん、まあ、この方がんで亡くなられたんですが、そのがんの闘病中非常に、心揺れ動いて、今死ぬわけにはいかない、なんとか生かしてほしい、まあ、そういう状態だった方が、あの遠い吉尾先生と手紙を、兵庫県のお寺の住職で小学校の校長先生だったんですが、この方と手紙をやり取りするようになって、 なんで、彼女言われるんですね、愛子さん、あなたね、北大病院で彼女は乳がんの手術を受けるんですが、で闘病生活始まるんですね。でその時にその豊先生手紙の中に書くんです。あのね、ベッドの上でいろんなことに気づかされるだろうと思う、ぜひそれをノートで書きなさい。実はそれが仏様があなたに語りかけてらっしゃる言葉なんですよ。でより深いところを汲み取るためにも僕は書いた方がいいと思う、そう言われて、彼女にこの書くことを勧められたんです。で彼女はですね、東先生に手紙返事を出しまして、お説教というのはお寺に行ってお坊様から話を聞くものだとばっかり思ってましたけれども、ベッドの上が仏様のお説教を聞く最善の場所だとは今まで知りもしませんでした。早速私はそれ実行します、そう言って大学元を買ってきてもらって、その表紙に、私の尿剤がもんって書くんですね。私はこうこう聞いた。そして病院の中で様々に気づかされていくことを書くうちに、実は自分がどれほど恵まれていたのかってことに気がついていくんです。7歳の少年が、廊下を歩いている、点滴を外すことはできなくて、点滴の管を刺したまま、その点滴の瓶を持ちながら、ガラガラ言わせながら歩いている姿を見て、あるいは生まれたばっかりの子供がたくさんのチューブをつけて保育の中で、その病に耐えながら一強として戦っている、その姿を見てですね、その方は、私は46歳、交通事故にあって突然命を失ったとしても不思議ではないのに、がんの玉あったおかげで生死の大事に、直面させられるようになり、考えることができた。がんになったおかげで私は命の意味合いについて考えることができた。というよりも彼女の世界はずっと変わっていくんですね。あれほど泣いてわめいて、まだ子供が小さい、夫も助けなきゃいけない、死ぬわけにはいかないって苦しんでた人が、そうではなくてそのがんの受け入れて、いや世界が変わっていったんです。しかしながら彼女の乳がんは、転移しまして、骨髄に転移し、肺に転移し、脳に転移し、してもう助からない状態になってきました。それで病院の先生が、最後はもう家で、迎えなさいと言われまして、それで家に帰るんですね。で最後の時間を夫と一緒に過ごすんです。で彼女がその私の尿瀬我慢という大学ノート5冊に及ぶんですが、その一番最後のノートに書いた詩があるんです。一日が終わって、お父さんまた明日と言って、退いていく。テレビを見ている夫が顔をこちらに向けて、お母さんまた明日会おうねと言ってくれる。そして朝がやってきて、お父さんまた会えたね、お母さんまた会えたね、恋人同士のような暮らしをしています。今まで46年間こんなことは一度もありませんでした。がんになったおかげで私は気づかされました、私の幸せに気づかされました。そんなことを書いて、彼女はこの世を旅立っていったわけでした。ごめんなさい。はい、そういう話をその下座に生きるの中に書いてるんですが、羽野さんは、そういうテープをずっと聞きながら考えさせられるんですね。そして決定的だったのは、その本の中に相田光夫さんの詩を書きました、紹介してました。こういう詩です。どうにもならない時がある。 ただ手を合わせる以外に方法がない時がある。本当の目が開くのはその時だ。この詩を読んだ時にも、ハヌさんは電気が体に走ったそうです。どうにもならない時がある。ただ手を合わせるしか方法がない時がある。本当の目が開くのはその時だ。彼は深夜の美容室で泣きました。彼は35歳から大病を繰り返すんですね。一番最初の時は可能性脊髄炎にかかります。半年病院にいました。そして36歳の時、今度は激症肝炎にかかります。でさらにその次は腎臓病になりまして、とうとう人工透析を受けるような立場になってしまう。もう繰り返し繰り返し、これでもかこれでもかというように病魔が彼を襲って、そのとどめとして脳血で倒れたわけですから、彼は自分の運命を呪いました。いつ俺が悪いことしたっちゅうんだ。こんなに一生懸命なって真面目に頑張ってんのに、何で俺だけこんな繰り返し繰り返しこんな不幸が襲うんだと彼は思っていた。そこまで彼は追い詰められていたけれども、相田先生の詩じゃないけれども、本当の目が開くのはその時だというのに、それから共鳴したんですね。今までは辛い苦しい、もう生きていたくないということばかりだったけれども、そこまで追い詰められたから、目から鱗が落ちて本当の目が開くんだな。で聞いてみるとですね、奥さんも涙声でその血を吹き込んでらっしゃるんです。そうか、恵子も同じ気持ちだったんだな。深夜の美容室で同室の人をもうはばからずに彼はおいおい泣いたそうです。それまで激症肝炎にかかり、あるいは可能性脊髄炎に、苦しみ、また腎臓病になったりした時に、彼は肉体の方の原因ばっかりを考えてたんですね。どういう不摂生したからこういうことになったのか、あんなことしたからこうなったんだろう、だからこれから気をつけようというような肉体の方の原因ばっかりを考えていたけれども、病気にはもう一つの側面がある。確かに病原菌が入ったりいろんなことがあって病気起こってくるんだけども、もう一つそういう肉体上のさまざまなことを超えて気づかせようという点の計らいがあって、でも自分は今までその方向に気が向かなかった。いわゆる地上の世界の肉体の病原菌のことばっかりを考えたけども、それを超えたところに天の一つのおぼし飯があるということに気がついていくんですね。先ほど上田さんがサムシンググレートっていうことをおっしゃいましたけども、僕らの人生は大いなる存在がサムシンググレートがしっかり見てらっしゃった。ああ、こいつはこのことに気がついてくれれば見事な人生になっていくのに、結構一生懸命努力してるんだけども、でもザラに水を注ぐようなことになってしまってる。大切なこと、このことに気がついてくれたらなと思われた時に、そのサムシングレートはそのことに気づかせるために僕らを導いてくださるんだと思うんです。それでさまざまな出来事が起こると気が動転して、なんでこんなことなんだと処理帰り見えてしまうんですけれども、でもそのことの中から目から録音をして大切 たことに気づかせていただいて、そして物事がちょうど歯車が噛み合うように、回転し始めるものではなかろうかと思うんです。まあ、そういうことがあって庵野さんが生きようという世界に変わっていくんですね。そして6ヶ月間の闘病生活が終わって彼は退院しました。で、去年の1月に、出てきたんですが、彼の友人の佐伯さん、彼も修行して、まあ、一日家にいるわけですから、なんとか目標を持たせたいと思ってそれで私の講演会やろうじゃないかって呼びかけられた。それで庵野さんも、それ僕はこれほどの気づきをいただいたわけだから同じような立場にいらっしゃる人大変気づいていただけるだろう、ぜひやりたいって、それで二人は佐伯さんの家庭とそれから庵野さんの家族4人ですね、夫婦2組、広島で講演会を企画するんです。それで3月31日に広島のアステルプラザでやるってことを決めたんですね。で、私のところ電話かかってきました。亀田さん、その3月31日時間あげてくれますかって、どのぐらいの会場を決めたのって言ったら250人入るって言うんですね。びっくりしました。ちょっとそれは大変なんじゃないの、ロータリークラブの会長でもなければ大会社の社長でもない、その全く無名のそのサラリーマン家庭と、それで、一人は失業者、一人はもうとにかく食べるのに一生懸命で、あちこちビラ回っている暇なんかない人たちが、そう250名も集めたら無理でしょ。だからせいぜい自分の周囲の人たちを集めるぐらい、30名ぐらいの集まりでいいんじゃないですかって言ったら、まあ、そういう場所に決まったわけですから、おそらくそんだけの人が用意されてるんだと思います。まあ、そういった神田2人は3月31日の講演会に向けて歩き始めたわけです。でビラをあちこちの会合に行って、でこういうような形で講演会やりますからいらっしゃいませんかって誘いかけていくんです。でその時にですね、もう一つ大きな参考になったのは、私が以前書いたマザー・テレサの旅路という本があります。私は一連の安岡正弘先生に関する、あるいは中村天風先生に関する本を書き終わった時にですね、今生きてらっしゃる人たちの中で最もメッセージを持ってらっしゃる人たち、僕たちに語りかけるものを持ってらっしゃる人は誰だろうって考えた時にマザー・テレサだと思ったんですね。それでマザー・テレサの伝記を書こうと、思い立ちまして、まあ、いろんな資料を手に入れ、講演テープを手に入れビデオを手に入れして、研究していったんですが、そのうちにどうしてもカルカッタに行きたいと思うようになりました。そしてマザー・テレサのグループと一緒に、死を待つ人の家で働いたり、あるいは親御さんのいない個人があるんですが、まあ、そういったところで、ボランティアをやりながら彼女たちのグループの中に脈々と流れているその精神を感じ取りたい、そう思って、カルカッタに行ったんですね。行くようにこう出会いしたんです。ところが、彼女が、倒れたというニュースがテレビに流れまして、で救急車輪病院に担ぎ込まれたということになって、アメリカから心臓病の手術の大会が急遽カルカッタに駆けつけたということになって、マザー・テレサの命が危ぶまれることになったわけでした。私はじゃあカルカッタに行ってももうお会いすることできないかなと思いながら、しかし、まあ、彼女にお会いできなかったとしても、あのシスターたちと一緒に仕事する中で、あのグループの中に座っている世界を感じ取りたい、まあ、そう思って カルカッタに行きました。あの女、またマザテレサは病院でしたし、お会いできませんでした。で、マザテレサの施設はカルカッタ市内に7つあるんですね。死を待つ人の家とか、あるいは孤児たちを集めてる家とか、あるいはハンセン病の患者さんたちの病院だとか、まあ、いろんなところがあるんですが、まあ、そういったところで、奉仕活動をして朝晩のミサに参加しておりました。ちょうど3日目のことでした。夜の夕方のミサに参加しておりました。の礼拝堂は細長い礼拝堂なんですね。でそれの左半分がシスターたちで、右半分が私たち、ボランティアとか地元の方々がその参加する場所なんですね。私はちょうど境目のところの一番後ろのところにいつも座って、そのミサに参加してたんですが、ミサの半ばぐらいになって車椅子で入ってきた人がいました。ちょっと見てみるとマザテレサじゃないですか。あのみーちゃんはーちゃんを見るような感じで、あ、この人はマザテレサっていう感じで、ほんで一緒に参加されて、ほんで見てみるとこの、ま、着てるものも、継ぎはぎを当てたようなものを着てらっしゃるし、靴下も黒い靴下履いてらっしゃいましたが、おそらくあれも次に当たってたような靴下でした。修道会の創始者でもあり、ノーベル平和賞ももらったような人であり、するからにはそれなりの場所が椅子が用意されていて、そこにお座りになってもおかしくないような人だけれども、一番出入り口に近い人が行ったり出入りするそういう下座のところに座られて一緒にミサに参加されたわけでした。そういうマザテレサを身近に見ながら礼拝が終わると、みんなその自分の家に部屋に帰られるマザテレサを囲んでいろいろ話をするんですね。で、まあ、そういうマザテレサに励まされて私も毎日、ボランティアに行ってたわけでした。ある日、プレムダンという重度の障害者を抱えている病院で仕事をしていた時のことでした。朝そのプレムダンに行きますと、最初この各病室の掃除から始まるんです。で皆さん簡易ベッドで寝てらっしゃるんですが、起きていただいて、部屋から出ていただいて、ほんで簡易ベッドを片付けて、掃除が始まるんですが、片付けてみるとあっちこっちにこううんこの山ができてるんですね。というのは皆さん体力がないもんですから、トイレまで行く力がない。だから自分のベッドの脇で用を足される、まあ、そういうのがこうあちこち山盛りになってるんです。あるいはもうほとんど下痢みたいなことですから、べちゃべちゃなってこう流れてる、まあ、そういうのをバケツで、洗い流してたり、デッキ倒して、磨いて、ほんでシーツを洗ってということをやるんですね。で部屋がきれいになったら皆さん帰っていただいて、でそれからその患者さんたちの沐浴の手伝いが始まるわけです。でお風呂場で、バケツにぬるま湯を入れといて、それを頭からかけながら一人一人の体をこの石鹸で洗う、まあ、そういうようなことをやるんですね。でそんなことをやってる時でした。私がそのお風呂場には3人ほどいて、私とそれからイタリアの先生、セメントベルギーの先生でしたが、3人の男にそういう人たちが並んでらっしゃる。でその時にあるその路上から拾われてきた右足を骨折してらっしゃる小敷のおじいさんが担ぎ込まれてきたんです。見るとかかとが骨折してて骨が突き出してました。でそれがもうウジ虫が湧いていて、腐ってて、この非常にこの匂いも激しかったんですね。で3人の人の中の私のところにその人が連れてこられたんです。で、彼のそのを撤去しようとしたら、もう泣いてわめいてそばに寄せつけないんですね。 どうしたもんかと思って困っておりましたら、ちょうど通りかかったボランティアのイタリアの青年が、僕がやるうちって、彼はもう6ヶ月のところにいたんですが、お前がその方をこうなだめてですね、で着てるものを脱がして、ほんで体を洗っていって、いよいよその右足の消毒が始まったわけでした。ほんでバケツ、消毒液を溜めたバケツに足を入れて、それでその、ピンセットで、腐ってる肉をつまみ出していくんですね。ウジ虫がいるんですよ、そこに。そのウジ虫を引っ張り出したりして、もう泣きわめくんですね。そのおじいさんをこう、もう動かないように抑え込んでいて、その右足の治療する。で、それが終わったわけですね。当然彼を担いで、両親僕は生き物だと思ってました。ところがその際に、どうしたかです。彼を抱きしめたんです。すると、それまで泣いてわめいて人を寄せつけなかった、人間節の塊だったその小敷のおじさん、ポロポロと涙をこぼしたんですね。インドのカースト社会というのはどれぐらいひどい社会かというと、一番下のアンタッチャブル、不可食先民と言われる人たちは人間とはもう見なされていません。だから彼は幼い頃からずっとそういう扱いしか受けてこなかったんだと思うんですね。それを抱きしめてくる、その温かさがおそらくその人の固くなりになっていた筋肉を解きほぐしたんだと思うんですね。ポロポロと涙が出ました。そのシーンを見たときに、私は、ああ、僕はこれを見るためにカルカッタに来たんだと思いました。マザーテレサがいつもいつもおっしゃっていたことがあったんです。皆さんね、ニューヨークから、ロンドンから、ストックホルムから、東京から、わざわざカルカッタ組んだりまでやってきて、ボランティアしてくださっててありがとうございますね。でもね、気をつけてほしいことがあるんですよ。私たちがやってることは、ソーシャルワーカーがやってることと全然変わりません。同じことです。だから、ソーシャルワーカーのようにやってしまったら、私たちがやってる意味は何にもないんです。その人が、私は生まれてきてよかった。これほど大切にしていただいてありがたいな。というふうに思っていただかなかったら、単にご飯をやってる、体を洗ってる、それだけのことだったら意味がない。だからどうぞ相手の方の心に触れるような、そんな出会いの時を持ってくださいねとおっしゃってました。そのことをその青年の行為の中に私は見たわけでした。こういうことだな、まあ、そう思って非常に、ね、心を動かされて、ああこの世界がマザーテレサのグループの中にはあるんだ、だからこそ世界に広がっていったんだと思いました。そしてもう一つ、私がその、マザーテレサの旅路っていう本を書いたときに、マザーテレサに関する本はたくさんありますけれども、他の本と決定的に違うのは何かと言いますと、マザーテレサが多くの人たちはマザーテレサやマザーテレサの活動にスポットライトを与えているんですが、私はもう一つ大切なことを発見しました。それはベルギーの女性でジャクリーヌ・ド・デッカーさんという人が、1957年ですかね、マザーテレサの修道会に献身したいって来られるんです。でまだ修道会が立ち上がったばっかりでしたから、もちろんマザーテレサも素性な修道場を志願をその受け入れたかった。だけれどもそのジャクリングさん、病気持ちでした。したがって修道場になることはできませんで、そのままベルギーアントワープに帰って、手術を受け、2回も3回も手術を繰り返しという状態になっていったんです。彼女はすっかり気落ちしまして、自分は 障害を修道女として捧げたいと思ってたのに、修道女にもなることができなかったと落ち込んでいたジャクリーのところにマザー・テサから手紙が来るんです。ジャクリーさん、お願いがあります。どうぞ私たちのために祈っていただけませんか。マザー・テレサはですね、どのぐらい素晴らしかったかというと、修道院は9時には消灯です。で、9時には皆さん各部屋に入られて、自分のベッドで休まれるんですが、マザー・テレサは3畳ほどの自分の部屋に帰られると、それから世界中から来ている手紙や献金やなんかに対するお礼のそのはがきをカードを書きになるんですね。それが夜中の2時まで続くんです。で、朝4時半のミサに参加される。だから毎日2時間3時間の睡眠しかない状態の中で、生活してらっしゃった。こんなに苦しいことはもう他のシスターたちにやらせたくないと思うような生活。それぐらいに、だから彼女のある手紙にあるんですね。私の時間は人がコッペパンを食べるように食べ尽くされてしまっていますということを書いてらっしゃるように、とても時間がない生活をしてらっしゃいます。だから彼女はジャクリーンにどういう手紙を書いたかというと、私は祈りがどれほど大切かと思ってます。だからでも現実問題として日常生活においてはなかなか時間を取ることはできない。だからどうぞ私たちが表に出て働きますから、背後で祈っていただけませんか。そしてその祈りの輪をどうぞ世界中にこう広げていってください。病院から病院にその寝たきりの人たちが手をつないで、そして私たちが祈ってくだされば、私たちが体が動きますから、貧民街に行って貧しい人たちに奉仕しますから、どうぞ祈りで支えてください。それでジャクリンさんは自分の生きがいを見出すんですね。ああ、自分にもそういう形の参加の仕方があるのかと発見しまして、自分自身に祈るだけではなくて、その祈りの輪をずっと世界中に広げていったんです。マザー・テレサ愛の橋梁社会という組織が出来上がっていきます。それでそれから25年後、マザー・テレサがノーベル平和賞に選ばれまして、ストックホルムに呼ばれた時に、彼女は誰を連れて行ったかというと、アントワープのジャクリーヌ・ドテッカーでした。誰も気づかなかった。壇上に上がって、勲章をいただいてスピーチをなさる、その背後にジャクリーヌがいて、私は生きてきてよかったと彼女は感じることができたわけです。そのことを書いていたのを、その佐伯さん、羽野さんの奥さんが発見されるんですね。祈りというものが表における活動を支えなければ、それはただの、やかましい尿鉢になってしまう。それで羽野さんに言うんですね。羽野さん、表に出てビラを配るのは私たちがします。あなたは家にいて祈ってください。必要な人と出会わされるように、必要な人がそのパンフレットをいただくように祈ってくださいと言うんですね。で、ハンドさんはそれまでテレビのディレクターとして、そういう祈りしだとかなんとか、それとは全然別の世界にいましたから。でも彼は幸いなことに、その4回の大病を通して背後のサムシンググレートという世界に目覚めていきましたから、その3月31日の講演会に向けて祈りの生活をするようになっていくんです。そして当日3月31日を迎えました。250名が入るアステルプラザの会場になんと239名が入ったんです。講演会は素晴らしい講演会になりました。それで花野さんはね、確信を得るんですよ。 それで彼の中にもう一つこういう経験をしたからこそ僕にしかできないようなビールを作ることができるという世界に変わっていったんですね。ある時彼から手紙来ました。パソコンで書いてる手紙でした。僕は彼に言いました。ハムさん、手書きの手紙を欲しい。おそらく手書きで手紙書いたら字がとても読めないような字になるからって、僕のことを気遣って手紙くれたんだ、ワープロで売ったんだろうけれども、でもね、その一枚の手紙読めないような字、僕も昔はそうなった。でもそれが練習になるんだ。だから練習とそれからというに分けるんじゃなしに、全てのことをその手書きでやっていけば、そのうちに人が読めるように字になっていく。だから最後にお詫びして、本当に字が増えてしまってごめんなさいとお詫びすればいいんだから、とにかく自分で書きなさい、まあ、そう言って彼は励まし、来たわけでした。私は彼の姿を見て、今ではですね、もう車椅子に乗ってません、足を引きながらですけども、歩いてます。で、右手も物を持つことはできない、左手でコップを持たなきゃいけない、まだ麻痺状態が残ってるんですが、でも右手で手紙を書くまでになってきました。まあ、そういう姿を見てつくづく思うんですが、天は私たちに逃げることができないような立場に追い込むことによって大切なことを教えてください。そしてその人の人生を光り輝かされるんじゃないか、そんなことを非常に思いました。半野さんの話は父の7月号、6月1日発売の7月号に、書きますので、また読んでいただいたらと思います。私は毎年暮れとそのお盆に、長野県の飯綱高原にある水林という場所で内観をやります。内観というのは自分の内側を見る座禅の一種、あるいは瞑想の一種ですけれども、暮れの28日から1月の3日まで1週間で、お盆の時には18月の14日から15、16に3日間、その山ごもりして、でも自分の内面の力ずっと降りていくんですね。そうすると、もう自分ではとうに忘れていたようなことが思い出されてきて、そのことを通して自分深いところに気づかされていくんです。今年の正月の集まる時には18名が参加されまして、で去年の正月の集まりでは38名が参加されて、まあ、そういうふうにしてやってるんですが、今年参加された女性に、東京の江戸川区から来てらっしゃる女の方がいらっしゃいました。その方、お母さんに対して大変恨みを持った人でした。お父さんといつも喧嘩してて、で、その腹いせを長女の彼女にいつもぶつける。だお父さんの悪口を聞いて育ったために、お父さんにも馴染めなくなっていって、で家庭がもうそういう状態でしたから、家にいたくなくって、学校で一番最後まで遊んでるのは自分だったんだそうです。ガミガミユースの母親が嫌いでいつも逃げていて、まあ、そういう意味で、彼女はもう早く学校卒業して家を出たいと思っていたんですね。そういうことでした。だから内科の最初は、まあ、2時間おきに、面接者が訪ねていってずっと話を聞くんですが、最初の間は彼女はそういうようなお母さんに対する恨みつらみがずっと出てくるんですね。でそのうちに私は彼女に言ったんです。そろそろね、よしこさん方向変えましょうか。確かにもうそういうような、もう思い出すだけで腹が立つというようなお母さんだったかもしれないけれども、でもね、そのお母さんがあなたに何をしてくださったかということに目を向けていってみましょうか。 内観は3つのことを中心にやるんですね。やっていただいたことは何だっただろうか、それに対してして返したことは何だっただろうか、もう一つ迷惑をかけたことはなかったかっていう3つの点でこうずっと掘り下げていくんですね。そうするとちょうど、コップに泥水を注いだ時のようにですね、泥水が入っているコップは静かなテーブルの上に置いておきますと泥や小石はずっと沈んできてきれいな上澄み息が溜まってきますね。それと同じで僕らの魂も静かな環境の中でずっと祈りに入っていきますと遠の昔に忘れていたようなことが蘇ってきて、ああいうことがあったのかな、こういうことがあったんだな、自分が成長してくる過程の中でいろんな人々にお世話になっていることに気がついていくんですね。そしてその結果本当にありがたかったっていう世界が生まれてくるんです。でそういう、ね、そういう意味で私は彼女にそろそろ、方向転換して、そのお母さんが自分にしてくださったことはどんなことがありましたかって話を聞いたわけでした。いろんなことを思い出し始めました。そしてそのうちに決定的なことを思い出したんです。それは彼女がお母さんのお腹にいた8ヶ月目の時でした。 お父さんとお母さん大変な喧嘩をします。そして、まあ、その夫婦喧嘩の末にお父さんがお母さんのお腹を蹴るんですね。で8ヶ月のミオムのお母さんのお腹を蹴ったことからお腹の中の子供の調子がおかしくなって、救急病院にかお母さん行くんです。で超音波で調べてみるとお腹の子供がもう行動を停止しているということが発見されまして、これはもう帝王切開して、取り出さないと母体の方に悪影響が出ますという診断が下されるんです。で手術は明日やりましょうということになってお母さんはその家に帰りました。で荷物をまとめて翌朝再び病院に行こうと思ったんですが、彼女は思いました。せっかく授かった命なのに私たち夫婦がいつもこんな仲違いしているために子供の命に対して申し訳ないことになってしまった、本当に申し訳ない、そんな気持ちになっていったんですね。するとそれにこうしたかのようにお腹の中のよしこさんが動き始めたんですよ。ほらってお母さん思うんですね。お腹の中の赤ちゃん動いてるよと思いまして、で彼女は翌朝病院に行った時に、先生手術もう帝王切開ということになってましたから手術をちょっと待ってください、もう一度そのエコーで調べてくださいって言うんです。昨日あんだけ精密検査やったのにとかお医者さん思うんですが、まあ、患者さんからそう言われればしょうがない。で調べたところが確かにお腹の中で赤ちゃんが動き出してる。それでこれは助かるかもしれないということで急遽帝王切開取りやめになって、彼女の成長が見守られたんですね。そして、月満ちて生まれてくるんです。で僕らは私は内観4日目から散歩の時間も取るようにしてるんですが、水林という場所は長野の飯綱高原の山の中にある下川の林の中にある非常に静かな環境にあるんですが、まあ、ちょうど、暮れの正月の、池に生まれている時でしたから彼女は池の中ずっと散歩したんですね。で近くのリゾートホテルの、庭に鎌倉が作ってあったそうです。ドラえもんを似せた鎌倉だったそうです。で木の枝を取ってこのドラえもんの花ひげを作っててもう見た瞬間にあこれドラえもんだと思って、だから彼女嬉しくなってその鎌倉の中に入ったんだそうです。で鎌倉の中でじっとしゃがんでいたらお母さんのお腹の中に いる感じがしてきたんですね。もういいよ、大丈夫だよ、心配しなくていい、またおいでと言ってる声が聞こえてきて、彼女はもうその鎌倉の中でおいおい泣くんです。お母さんを迎えてた、自分は嫌われてると思ってた、自分はお母さんの愚痴の犠牲にあってこんな歪んだ性格になってしまった、まあ、残念ながら彼女は結婚できなかったんですが、まあ、そんなこともその母に対する恨みになってたわけですけども、そうじゃなかったんだ、あの時お母さんがお医者さんちょっと待って、お腹の中の子供を動き出してよって言ってくれなければ、あのまま私は手術されてこの世に誕生してくることはなかっただろう、命を授かったのもお母さんが入ってくれたからだった。それに気づいた時に彼女の中に自分は愛されていたんだっていうことが蘇っていくんですね。そこから彼女のこの自重自爆、自分を縛っていたもの、自分は必要とされてない、自分は愛されてない、自分はよそ者だ、のけ者だと思ってた、だから何やってもうまくいかなかったし、いつも引っ込み思案だったし、なんか自分はそこに行っちゃいけないんじゃないか、そういう思いがあってうまくいかなかった人生だったけれども、そういうものから解き放たれて自分の人生をつかみ直したんですね。東京に帰ってからも何回かお会いしてその後の様子を聞いてるんですが、お母さんに、そのドラえもんの話をしたんだそうです。そしたらお母さん何て言ったかというと、よしこ、お前が生まれた時ね、お母さんどんなに嬉しかったか分かんなかった、その結婚は悲しいことが多かったけれど、もうお前のおかげで結婚がどれほど、家庭生活がどれほど色づられたかわからないって言われた時、また彼女もう泣くんですね。まあ、そうして彼女のその自情自爆の縄がほどけていって、本来の彼女の良さを取り返していったようなことでした。まあ、そういう意味で今日のタイトル、思考が人生を作るというタイトルを掲げましたけれども、人間は自分で自分を縛っていることが多い。それだけに内観などを通してさっと自分の心の奥底を訪ねていったときに、そうじゃなかったんだという、もう一つの側面が見えてきて、そして自分を縛っている縄が解けていって、解放されていくように思います。この天命に生きるという本の中で紹介した人の中に、博多の一風堂というラーメン屋の親父のことを書きました。川原茂美さんという今51歳ですか、この人のことを書きました。でこの人も同じ内観の経験者なんですが、彼は非常に漫画が好きで漫画少年でした。兄さんたちは非常に成績が良くって、長寿でから1番目の兄さんはパイロット、2番目の兄さんは大学教授、3番目の兄さんは新聞記者というふうに、皆さん非常に成績のいい、兄さんたちだったんですが、彼だけはどこどう間違ったのかさっぱり出来が悪くって。